ジオもっこもこパレード。
ということでね、トモキンさん、
はい、
今週も始まったんですよ。
ちょっと鼻息荒い、ちょっとびっくりしてる。
鼻息だけ、これ鼻息から今週始まった感じですか。
びっくり
した、聞こえてるんですかね、
リスナーさん。耳元がざわっときた。
って言ってました。
そう、びっくりしたわ。
緊張したんですよ、久しぶりに、ね、また先週はドルプロを送りをしたんですけど、ね、うん、その前2週ね、あ、2週間、久しぶりのこう2人で
急いで編集したよ、あの、ね、まだ縁やってんからな、
あの日、あの日でしょ、収録したあの日に。
そう、編集
編集してくれて、
そう、大変やってる
から、ね、いや、いい感じでお送りしてくれてましたよね。聞いてないですけどね。
じゃあドルフィン聞かへんやろ。
そう、自分のやつは聞かない。
最低やろ。
もうちょっと恥ずかしくなってきたんで、
ね、あかんねん、そこの壁を乗り越えなあかんねん。でポッドキャスターって、
それこの間も聞きましたけど、なかなかですね、そこがもう今できんくなってしまったんで。
なんでなん、
何やろ、エッチなこと言うからですかね。
あ、言うよね。言うよ ね,
ね、
言いがちよね。
いや、ほんと。で、あれでしょ、こう多分2人でやってるやつは聞けるんですよ。
ほう、
だけど
聞いてへんやろ。
聞いても、聞かなくなっちゃいましたけど、、うん、そもそもこの何年かがずっと1人でやってたんで、うん、それ1人語りっていうのがね、
1人エッチ、
1人エッチを、そうですね、もうオナニー配信ですよ、
オナニー配信。
ほんと、
だからドラプロって実際オナニーやんな。
いや、そうですね。で、それをみんなに聞いていただいてる。
そうやな、
公開オナニーですよ。
そしたら見せてんねん。
そうそう、
最低やな。
いや、もうすごいですね、これ。
どんなプレイヤー。
いや、なんか見られてる感じがこう興奮する。
リモコンみたいなやつ。
ウィン、え、どのウィンってするやつですか。
そうそうそう。
どういうこと。リモコン、
ピーや、ここピーや。いらんこと言う
と。俺そんな使ったことないんですけど、一人で。え、どうやってやるんですか。
一人じゃない、一人じゃない、一人じゃない、誰かにこうね、
え、そんなんするんですか。
せえへん、
え、そんなする相手いてるんですか。
ないよ、
奥さんと。
せえへんよ、
嫁にはできないっすね。
嫁には絶対
できない。嫁にはっていうのおかしいな。
あかん、あかん、あかん、
ね、あ、お互いちょっとやばいこと
な、ね、進めよ、
進めよ。そうそう、話を進めましょうか、うん、いやね、うん、今週、あ、もうこれダラプロですよ、今週。
ダラプロですよ。そ
う、ということで今週お送りしてるのはドルフィンとトモキンさんでね、
はい、
ひとまずこうお送りしようとしてるんですが、
今日はですね、実はね、うん、出張スペシャル。
あ、そう、あ、それ言うの忘れた。
そう、これ実はね、兵庫県三田市でも千葉県某市でもなくて、
そう、そうなんですよね。だから こんなんは今までありました、ダラプロで。
ないの、
他のエリアで撮ったみたいな。
あのね、いっぺんね、
うん、
あの播磨中央公園で大日本プロレスを見に行くぜって言って、
うんうん
うん、まあ、あの打ち上げで撮らせてもらったんと、
はい、あのアブドーラ小林とかの声が入ってましたね。
その前にハイエースにレコーダー積んで喋りながら行こうって言ったら、うんうん、ハイエースのエンジン音がうるさすぎて何も撮れてなかったっていうのが
あった
けど、うちのハイエースあれやね、あのガソリンじゃないから、
あ、
ディーゼルやから、すっげえうるさい。その2回ぐらいか な, なんか今回結構歴史的なこと
です。そうですね、歴史的、ね、
そう、神戸市某所で、
ね、某、あ、某所ですよね、
ここ
。そう、神戸なんですよね。
神戸です。
近い近い近い、何から近いんか分かんないですけど、近いところですよ、ね、
近いな。
そう、近かったですね。
近いですね。
あの駅から、駅からじゃない、うちの最寄り駅からすごく最寄ってましたよ。
最寄ってた、
うん。
最寄るっていうの。
いや、もう最寄ってたんですけど、ちょっといろいろ買い物がしづらかったですよね。
どういうこと、どういうこと。
最寄ってなかったんですよ。
ど、あ、天下とか。
そう、そんなんちょっと売ってないじゃないですか。
そんな名店売ってるやん。
あ、本当ですか、うん、どこ行ったら
売ってるんですか。駅前に信長商店あるよ。
あ、そこ行ったら買えるんですか。じゃあ今日だってそんなお土産買ってこようと思ってて、なんかこの辺りもあるかなと思って。
え、もしかして今日のゲストのために。
そうそうそう、だって
優しいドルフィン、さすが
でしょ。だ、そういうのがやっぱ心遣い、気遣いかなと思ったんですけ ど,
な, ど な, ないんかな、
なかった
と思うんですけどね。
じゃあちょっとその辺ゲストの人に
聞いて、聞いて、そうですね、
実はどうやってやってるんですかみたいな、
ね、そうですね、その多分おメールも来てると思うんで、
あ、おメール来てる
の多分来てると思うんで、ね、
すごいな、さすがやね、
ということでね、はい、あの先週からねこう予告してました通り、今週はあのゲスト、
はい、どなたですか、
はい、
チャンネルやんな、
もちろんです
よ、それはせんやドルフィンがいるのがチャンネルやん、
いやそれしかいない、
ベッピンさんしか無理やで、
そうですね、
言うとくけど、
だいぶ
男の瞬間にここ停止ボタン押すか、
あ、これこれが停止ボタンですね、この緑のところがね、
そうそう停止ボタン
で、ではいつも通り自己紹介していただきましょうか、うん、はい、ではゲストのご紹介です、自己紹介お願いします、
はいはいちょっとチャンネルではないんですけど
停止や停止ボタンや
早いっす早いっす早いっす、
あれ男
ね、いや皆さん
急に男の子や
いらっしゃいますでしょうか、
誰、
神戸といえば、
神戸といえば
私じゃないでしょうかはい、お久々です、回答ゼロでございます、
やった、
来た
来た、
ドルフィンさん天狗ありがとうございます
で、あ、俺がこう天狗こう上下にしたらいい感じですよ ね、
上下するのね
信長射程ということで
俺が固定する方がいいのかゼロさんに振ってもらう方がいいのかですけどね、天狗は ね、
そ
う
ね、どっちがいいんやろ、
どっち派ですか、
どっち派、
天狗は、
天狗
自分が動く派か手が動く派か
で、僕ね意外と自分で動く派なんですよ
すごいな、
だって待って、何の意外なの、
どういうことも
うね、もうね、初っ端からこれですよ、
ちょっと待って、ちょっと待って、天狗がなかった時代の、
はい、
中学2年生ぐらいのセロ少年も、
はい、
自分で動く派やったの、
あ、でも意外と自分で
動かないと、意外と動かないけど、
何の意外なのそこ、意外
ドルフィンさ、ね、40年生きてきて、はい、そんな人出会ったことある、自分で動くか、
ない、ない、
今初めて聞いた、
そう、
え、 だってセロ少年初体験中2ですもん
いやだから何、だから何、
これ P です、
だから動くとそこイコールにならないでしょ
いや今日ね、もうすごく
どこ見てたの、チラッとどこ見たの今
もう尋常じゃない焦りが
急にね
すいませんすいません、もうすいません、
まだ始まって6分
ですね、
ほんと
6分でこのテンションですから、
天下とか急に出すの、
でも今日初めてなんですよね、こう実際お会いさせていただいて、
お
トモキンさんは
試合見に
来てくださってますし、そうそうそう、なったんですけど、
はい、
ドルフィン、
ドルフィンさんとは僕初めてなんで、
はあ、どうどうどう俺どうい
やいやどうどうどうい
やどうどう俺の印象どうどう、
お前は出会い系か、
すみません、
お前は出会い系か
どう かっこいい
かっこいいですね、
やったかっこいいって
どうなんでしょう、
セロさんもかっこいいよ、
ありがとうございます
何これ、何
ですかこれもうということで、もう本当にあれですよね、呼んでいただいてありがとうございます、本当に、
いやいや、うちらが来たの、
そうそ
うか、うちらが来たの、
そう今日は来たんですよね、
そうそう、
来た
んですよ、セロさんの最寄りに来たんです
よ、そう、最寄
って
る、
最寄った
、そう、僕らが最寄りに来たんです、
危ない危ない危ない、もうセロ亭が、
そう、ね、某所に、
某所にね、この辺面白いね、
何急にジェスチャーが入った、
いいのかなと思って、いや、かなりごめんなさい、テンション上がっちゃったんで、音量とか大丈夫なのか、あ、よかったすいません、しょっぱなから飛ばしてしまいました、
全然大丈夫、
はい、アクセル全開ということで、
はいはいはい、はい、もう今日も NG なしでいこうと思って
すごい
もう天下をぐるんぐるんする
いやいや、自分で動くなんだよ
そうそうそう、いや、それ腰振られてもリスナーさん聞こえ見てないんで、
あ、そっかそっか、
もっとこう
すいません、
振ってる感じを
出してもらって、テンション上がってつい腰を振ってしまいました、はい、ごめんなさい、
今までね、
はい、
最多出場のゲスト、
そうそうそうそう、
あれ準レギュラー、
準レギュラーですよ、ですよ、ですよ、
で最直近でいくと、はい、春に出ていただいたのか、
うん、なるんですかね、
大会の、
はい、
告知出ていただいて、
はいはい、
でカードが決まったらまた出ますって言いながら
はいはい、はい、
フェードアウト、
フェードアウトじ
ゃんあれ結局どうなったんやと、多分リスナーさんも思ってるでしょうし、カードえあの大会なかったのっていう、
リスナーさんはもうみんな来てくださったと思いますよ、うん、ドルフィンさんだけですよ来てないの、
まあ、いやいや千葉からは遠い、
そっかそっか、
千葉からは遠いんですけど、まあ、この度 ね、大阪転勤になったんで、
うん、
ま
あ、あ、そうなんですね、
そう、今後見に行くことができるということで、はい、
ではでは後ほど厚かましいんですけど、また番宣させていただいたら、
それはお断りしようかな
それ有料やな、
そうですね、
有料やな、わかりました、
あと今日の態度次第で
わかりました
とねお話をね、はい、進めていかなきゃいけないんですけど、ま
あ、ぶっちゃけ言うとね、うん、やっぱせっかくこのセロさんのところに迷ってるんでね、うん、やっぱりこう今週来週ぐらいはせめて出ていただきたいということで、
そうですね、
ね、なので
我々もちょっと数稼がなあかんですね、
数稼がなあかん、
出張してるんで、
なので ね、 あの今回はですね、そうそう、ちょっと時事ネタというか、
そう、
はいはい、
やっぱそこはね触れとかないといけないかなと、
そう、やっぱこのプロレスポッドキャストとしてですね、直近のはなんとか触れておきたくて、
そうやね、やっぱあれやね、円楽さんが亡
くなった、いやーびっくりした、
いやーびっくりしましたね、
あれはやっぱ
り、ね、円楽師匠、
やっぱプロレス界にとっても結構大きな話なんで、ね、
そうですね、やっぱあの天竜源一郎ってすごく恋にされてた方じゃないですか、そうそうそう、で SWS のね、旗揚げなんかも円楽さんすげえ来てたりとか、
楽太郎時代
にね、そうですね、うん、ああいうのもあったんで、やっぱこう天竜で、天竜の娘さんのツイッターでやっぱ、うんうんうん、あの亡くなられた日に、うん、すごくこう追悼の追悼をされてて、
ああそうなんや、うん、やっぱ濃いのよね、うん、
あそこの関係ってねすごい強いんやなって改めて思ったんですよ、うん、
マグナム東京が家に住まわしてもらってたらしいからね、
あれえマグナム東京でしたっけ、あい
ちゃうの、
あれ誰でしたっけ、名前が出てこない、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥミラノコレクション AT、
ミラコレモ、
あ、もうどうなのか、じゃあミラコレモなのかな、
だから結局 SWS、うん、WR の流れでずっとサポートしてはったから、だからドラゲームも多分、そういうことやと思うねんけどね、
そうっていうぐらいね、プロレス界に貢献もされてた方が、うん、まあね、がんもされて、で、で、脳梗塞もされて、
そうなんや、
で、うん、8月ぐらいに一回復帰のね、うんうん、公演っていうんですか、ね、うん、落語って
そうそうそう
もされてて、されてましたね、ちょっとね、だからろれつがね、うん、っていうのは見えたんですけど、まあ、元気になったかなと思ってはおりましたが、
うん、ドルフィンって東京おったからさ、うん、やっぱそういうとこ見に行ってた、
見に行ってない、
何度いい
え
何度いいな、東京行ったら寄せ小屋行けよ、
そうなんですか、
いっぱいあるやん、
どこにあるんですか、
いっぱいある、上野にもあるしさ、
いや そんなに
4つか6つか、
なんで今頃言うんですか、俺5年行った中で今日初めて、
ないでそんなに、
いやどこでしたっけ、なんとかって、
うん、気楽館と繁盛亭
繁盛亭繁盛亭
分かってないじゃないですか、
あと名古屋の
大須
演芸
場、
ね、そう、うん、そこぐらいは分かります
けど、大須演芸場行ったことあ
る
の、
あそこはあります、
へえ、
名古屋見たからね、
セロさんね、
はい、
ずばなれっていう言葉聞いたことあります？やらしい話じゃないですか、
いや、
それそう落としたね、今
違います、違います、いや、僕ちょっと、いや、ちょっとそっちかなっていう、いや、いや、でも僕ちょっと初めて聞きました、
あのね、47番目のやつですよ、48番目から
どっちだも僕ちょっと初めてですね、
あのね、あの僕やっぱその芸事が好きなとこなんで、
はいはいはい、
オースの演芸場ってね、人が入らないんですよ基本的に、
はい、
全然客席が埋まらない場所で、
はい、
で、つばなれっていうのは、まあ、オースだけじゃなくて多分全国的に言うんですけど、
はい、
1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、等っていうじゃないですか、
はいはい、
お客さんが10人になったらつがなくなるっていうことで、
はい、
つばなれっていうんですよ、
へえ。
知らな
かった、いや、僕
初めて
です、いや、ごめんなさい、もう恥ずかしい限りで、はい、
いやいや、知らなくていいんですけど、いやそう、まあ、そういう芸事ではね、やっぱお客さん少ないでしょ、はいはいはい、オースなんか特にね、うんうん、今日はつばなれしたよっていうのを、
なるほど、
袖で言うんですね、
へ
ぇ、はい、は
い、
どうでもいい話でした、
いやいやいやいや、はい、ごめんなさい、
いや、全然いいんですよいや、でも多分セロさんもやっぱお客さん少ない時代とかね、多分あったやろなと思ったから、はい、そんな話あるんちゃうかなと思って、
そん、その時に今の、つばなれを使うと、
はい、あ、使っていこうと思います、
そうですね師匠、師匠って言われると思います、
今日つばなれしたなっていう感じで使っていこうかな、
なんかちょっといい感じ、
ね、はい、使わせていただきます
どうでもいい話よ、
まあ、その円楽さんのね、うん、こう亡くなったお話の2日後、
うん、
に今度はビッグな、ちょっと悲しい話がね、
うんうん、
びっくりしたね、
いやですね、
猪木が、
うん、
もうあえてですよ、うん、やっぱ僕らは猪木ですよね、猪木さんじゃなくて猪木が ね、 ちょっと死ぬというね、まあここ数年ね、何でしたかね、病気の名前、
ね、なんか難しい病気やねんな、
難病にかかってすごくこう痩せ細って、うん、ちょっと目が出てるような感じで ね、
そうやね、
もういつ行ってもしょうがないんじゃないかと思うような状態でありながら、 でもアントニオニョキって死ぬもんじゃないみたいなイメージも
あ、それはありましたね。
そうな感じがするじゃないですか、うん、それがこうまあまあまあまあ、とうとうやってきたのかっていうのもありながら、
うんうんうん、
だから土曜日の朝ですよね。
そう、土曜日の朝やった、
うん、そう、金曜の夜にと、あ、じゃあ大阪の高速バス乗って、うん、6時前に、東京駅に着いて、で7時ぐらいに
朝キャバ行った、
朝キャバでちょっと行こうと思ったら閉まってたんでそのままグランド行って子供たち教えてる中で誰かのお父さんが猪木死んだっていうから、えってなりましたね。それはちょっともうそこからもう僕はその日早くから帰って向こうで指導をしてたのにもう気が気じゃなくてね。
あ、分かるわ。僕はね土曜日土日とね研修行ってたんですよ、
はいはい、
まあ、午前中の講義は入ってこなかった。
ババア派なのに、
いややっぱりね、うん、ババアさん派やけど、うん、猪木は死なへんと思ってた。
そこありますよね、う
ん
う
ん、そこですよね、
うんうんうん、死んだんやって思った、
ね、
うん、
びっくりした。びっくりしましたね、
うん、セロさんはどんな感じですか、はいはい、その猪木の訃報を聞いて。
でやっぱり僕も同じように誰かが最初、うん、あの猪木さん亡くなったっていうことを聞いて、
うん、
やっぱりえっていうのは大きくて、うん、改めて僕も、まあ、あの情報でニュース見て、うん、そうなんですよ、本当にトモキンさんもヨルビさんも同じように猪木さんってこう死ぬもんじゃないというか、全然ちょっとやっぱりなんでしょうね、もうこと手につかないというか、えーっていう、うん、ちょっとびっくり、ね、びっくり、ね、うん、もちろんびっくりしたんですけど、
不思議
な感じ、うん、そうですね、不思議な感じですよね。
そう、不思議な感じなんですよ。まだなんかそう亡くなられたっていう感じも、うん、っていうよりもえっていう方がまだずっと続いてる感じで、
うん、いや、その土曜日の晩にね、うん、
もう、
はい、これはもう猪木の試合を見ながらずっと酒飲んでたわけですよ。
あ、そうなんや。
DVD 家あるんで、あの、うん、なんとかの週刊プロレスだっけ、あのディアゴスティーニみたいなんで昔あった、 あの中で、はい、あのもうハメドアリ戦だけのDVD があって、うんうんうん、あの契約前の段階からこう契約があって試合の、うん、それをこう見ながらですとか他の試合も見ながら、でそしたらね9時ぐらいから向こうでテレ朝、大阪で言うと
ABC
か、うん、で、高島彩のニュース番組でずっと猪木の試合とかやってたんですよ、
う
ん、
へ
ー。で試合と、まあ、政治家の時代の話とかを映像でずっとやってて、うん、ずっとそれも録画して見てですね、
うん、そういうさ、うんうん、ニュースソースで出てくる猪木の試合ってさ、
うん、
まあ、いわゆる代表的な試合やんか。
アリ
どんな、アリなん
だ。アリと引退試合、98年4月4日のそう、ドンフライ、
お
ー、ドンフライとのでグランドクコブラであってで道、
あ、道ね、
道の足を行って最後ダーで終わる、ね、あそこがよく使われてましたね。でちょうどね、僕が今教えてる子供たちのチームで一人転校する子がいて、でみんなでメッセージカードを書こうと、でそのメッセージカードをもらったのがね8月の終わりか9月の終わり でこの度9月末で転校するということだったんで、ちょうどまあ10月頭になったのか、この間土曜日にそれをその子に送るっていう時に9月の半ばぐらいに僕がその子に送ったメッセージがまさしく道の詩を書いたんです。
へ
ー、このねタイミングで転校するけど、踏み出せばその人はしか道ない、その人はしか道ない、迷わず行けばよく分かるさと、
ありがとう。
あ、そうですね。いやもうこれ、まあ、自己満足でもあったけど、あ、このタイミングで渡すタイミングで猪木死んじゃって、
より実感しますよね。
なんだろう、
なんかね、
びっくりですよね。なんか乗っちゃった感じなのか、これお父さんとかお母さんみたいに俺なんかちょっと調子乗ってる感じになっちゃうかなとかって思いながらでしたけれど、あの詩がね大好きで。
ああ、そうなん
や。そうですね、あとね、人はどんなになんとかでも笑いながら歩こうぜみたいなね、 あれね、あれがいいですよね。猪木にバカ野郎、
なるほどね。ドルフィンはさ、
はい、
猪木信者やん、どっちかってい
うと。そうですね、僕は猪木。
そうなんですか。
はい、もう猪木、あ、言うても全盛期は見てなくて、僕がプロレスを見出した頃にはアントニオ猪木は政治家になっていて、
あ、
はい、
そうなん、
僕もそのイメージです。
あ、
う
ん、スポーツ平和と、
うん、国会、スポーツ平和と、ね、
国会に
まんじ固
め、消費税に円錐切りかな。
そっか、消費税に円錐切りか。
その、うん、あの政治家になったっていうのが 僕まだちっちゃかったと思うんですよ多分。
何がちっちゃかったですか。
ちょっと挟んでくるな
今手が入らへん。
ちっちゃい時に猪木さんが、政治家っていうのを漫画の浦安鉄筋家族でご存知ですかね。あのあれであの実在のキャラクターそのまま使ってる漫画あるじゃないですか。それで猪木さんが出てて、で もちろんレスラーっていうのは知ってたんですけど、
はいはい、
その政治家のキャラなんだっていうのを知って逆にその漫画から知ったんですよ。
あ、なるほどね、
はいはい、1989年だしね参議院に初当選っていうのがね。
1989年、うん、
平成元年で46歳やったんや。
やばい俺来年猪木のその政治家の年だ。
政治家の時の、
そうなんや。
その時ぐらいですよね、予備校に猪木が行って、はい、予備校生が
闘魂ビンタ、
そうですね、猪木のお腹に政権好きみたいなのしたらバチコンってやられたのが闘魂ビンタの始まりですよ ね、
う
ん、
すよね。
そうなん
だ。映像見たことあります。
翌年の90年から僕はプロレスを見るようになってたまたまその年がの9月30日っていうのが、アントニオ猪木のデビュー日なんですよね。
うん、
で猪木デビュー
9月30日デビューやったの、
はい、馬場さんが1個前30か29なんですけど、でそういう闘魂記念30周年記念みたいなのが横浜アリーナでやってて、でただ政治家でその直前、はい、イラクと今アメリカが戦争したのかな、ね、で、うん、日本人の現地の人が人質になっちゃってたんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
それを解放しに猪木が行ってて、
あそんな事件があったんですか。
そう12月3日に邦人解放があって
、ね、それをしに行ってて、帰ってその大会なくなるんじゃないかって言っても帰ってきて、で当時、まあ、昔からこう宿敵だったタイガージェットシーンと組んでベイダーとアニマル浜口っていうのをやって、
うん、あでもそのカード面白そう。
で、まあ、最終的に猪木が浜口からホール取って勝ったんですけど、はい、こんなにあんだけいがみ合ってね、新宿でもこう襲われたタイガージェットシーンと肩を組んで、うんうんうん、こうマイクパフォーマンスでやってる123だっていうのに感動したんですよ。
なるほどね。でドルフィンはさ、
はい、
ドルフィン的猪木の、まあ、ベストバウトって一個難しいかもしれないけど、
うん、
選ぶとしたらどういう感じになる
の。ですね、
まあ、一個は難しいやろな。
その、まあ、さっき言ったモハメド・アリ戦とかっていう見たことない試合を別にして、
うん、
僕が見たことある試合でね、いくとやっぱ90年代以降になるんで全盛期過ぎてるんですけれど、うんまあ、いい試合だったなと思うのが1992年のね、はい、1月4日これね、まあ、1.4 東京ドームってよく言いますけど、
はいはい、
これの一番最初の大会、
ああ
へえ、
92年の、ね、1月4日にやったアントニオ猪木対長谷博っていう、
はいはいはい、
この、まあ、ここに猪木が出るっていうん で、うん、で当初タイガージェットシーンと猪木がやるみたいなカードが組まれてたんですよ、うん、12月ぐらいに。そしたら長谷が俺とやらせてくれっていうのでタイガージェットシーンの家のカナダのトロントまで行って、はい、直訴しに行ったら長谷がジェットシーンにすげえボコボコにされて湖に落とされたりとかしてっていうんで、その後岩流島でその2人がやるんですよ。
岩流島やった
猪木との対戦を決めるのに、はいねうん、タイガージェットシーンって長谷博士っていうのがあって、で長谷が勝って猪木の挑戦権得た、ね、ただその煽りを食ってその12月の、名古屋大会を見行くチケット持ってた俺が大好きな長谷博士が出なかったっていうんで俺もすげえ覚えてるんです。もうなんでねその大会のために俺の好きな日長谷が見れないのと思いましたけど、まあ、30年経つとねこうやって喋れるんでよかったかと思いますけど、でもあの試合もすげえ良くて、まあ、猪木のコンディションもちょっと良かったんですけれど、すごいもう万字固めのかかり具合もえげつないぐらい入ったりして、
その時で猪木さんっていくつぐらいだったんですか。
さっきの89年で、
46歳、
だいたい計算でいくと49歳、
49歳
ですか。49ですか。
あ今
49です、ね、
長谷とやらなきゃいけないです、ね、勝たなきゃいけないですよ。
長谷か知事か
そうですね
知事か、
ね、
それともう一個はね95年の、
はいはい、
今度は3月21日かな、猪木がもう引退しますっていうのを公表したのが確か93年ぐらいで、そこから猪木ファイナルカウントダウンっていう、
はい、
公表ツアーだったり、
で最初にやったのがグレードムダ、
はい、
次が誰やったか、ウィリアム・ルスカとやったのかな。
ルスカやったよ。
もう、
あ、一種格闘技みたいな感じなんですか、
ね、もうあのやりたい人とやるみたいな感じで、イノリキファイナルカウントダウンファーストがまた、はい、セカンドか、はい、ルスカとかスリーガダルで、4番目がその95年3月21日の愛知県体育館大会の藤原義明、
うん、
まあ、弟子と、
はいはいはい、
まあ、なぜならこれ見に行ったっていうのもあって、その大会にね、初めて猪木の試合を生で見れるっていうので、まあ多分じゃないな、これが初めてで最後かな、あの猪木の試合を生で見て、でかつもうそれ以降も見てない、まあエキシビジョンではなんかありましたけど、じゃなくてその試合で見たのが初めてで、この思い出というか、あの、まあ、チケット代もね倍になったんで、まあ、猪木のねこう、はい、高いんだろうなと思いながら、でも全然ね、そう、もうそんなも出せましたしね、うん、っていう思い出が ねありますね。
セロさんは、はい、なんか猪木の思い出とかってあるんですか。
思い出ですか。やっぱりプロレス見出したのが
遅いですもんね。
そう、そうで、うん、海外から入っちゃってんで、うん、いやもちろん存在はしてたんですけど、うん、あまりその試合をやってる姿とかっていうのがリアルタイムではなかったので、うん、ただ猪木アリ戦とかっていうのはもちろん聞いてましたし、なんでとか、どっちかといえばあの浦安の人っていうイメージ、まあ、鉄筋家族の、ね、人っていうイメージなんですけど、まあ、そうですよね。そうなんですね。試合っていうのがどうしてもちょっとリアルタイムじゃなくて、
なんか見たイメージ記憶とかあります、そのアリ戦以外で猪木がなんか試合してる、
見たことある試合で言うとやっぱりあのそのドンフライ、
あ、引退試合ですね。
そうですね、それが印象的ですね。
ドンフライが良かったでしょうね。ドンフライが良かったよね、あれはね、
あのやられ方といい、
ね、受けてくれたからね、ドンフライ。
あれでもあの試合って猪木の引退試合を決めるトーナメントをやってたんですよね。
はいはい、
で片や小川直哉、決勝かなって小川直哉対ドンフライで、
うん、はいはい、
弟子の小川とみんながやると思ってたらドンフライ勝っちゃって
そうそうそう
あれすごかった
そう
ですね、えってみんな、
そういう一冊があったんですね。
そうそうそう、絶対小川とするもんやと思ったら、
う
ん、
でしょうね、
ドンフライが変わって
ってなっていう中でのまあ引退試合でしたけど、まあそういうことですよね。だから
一寸闇やな、うん、あれ すごかったよね、あれは。
いや本当そう、
最後まで騙された
プロレスですね、本当に
すごかったなって思う。
どうですか、トモキンさんは。
僕はね、でもやっぱ金曜日の夜の新日本プロレスをやっぱちょこちょこ見てたので、
あ、実はね、
うん、実はね、うんうん、だからあれ、あのハルク・ホーガンのやつとかも見てたし、
あの下出し
のやつ、下出しのやつは見てた
から、はい、あ、それは印象的ですね、
うんうん、あれは見てたから、うん、だから知ってるよっていう感じ。
はいはいはい、
でもあんまりやっぱ馬場さん派やったから、
うん、
ちょっと違うね。
そうでしょうね、
うん、なんかさ、いやもう死んだ人にはもう悪口言ったらあかんねんけど、なんかやっぱ議員さんになってからの方がいろいろ引っかき回してくれたなみたいなイメージがあって、あ、UFO を作ったり、
まあそうですね、うん、IGF もそうか
そう、 IGF もそうやし、ドルフィンと一緒に行ったあの神戸ウイングスタジアム、
一緒じゃない、結果的に一緒の会場にいたっていう、
ね、あ、そうなんですか。
ノエビアスタジアムの猪木ボンバーイエね、
あ、あ、もう波乱万丈の、
はい、そうそう、
猪木ボンバーイエってケンシャムロックとか出てた時あります
ね。ありました、
ありましたよね。
一番さ2000年の最初の時がドンフライシャムロック組対武藤高田組ってい
うそうそうそうそうそう、
すごいカード、
ね、
でメインですよ、メイン、うん、俺だってそれ年越し21世紀俺大阪ドームで猪木、あ、俺21世紀猪木と迎えてる、あれカウントダウンが 1,2,3 ターで、
へ
ー、おー俺
それ以降にやってるじゃないですか、生で見てるじゃないですか。でもその試合は確かに僕あの見たん、なんかその
あれね、毎朝放送でやってたんですよ確か。
あ、ですよね、
うん、猪木高田ドンフライケンシャムロック、
武藤高田対
武藤高田、
ドンフライケンシャムロック、
すごいカードやね。
そうです、
武藤が初めて、うん、スキンヘッドで帰ってきた人です
。そうそうそうそう、
だからずっとフードかぶって入場してくれて、武藤ケイジでフードを開けてつるっぱげでみんながおーおーってなって、その後の高田信彦でも誰も声援送らないみたいな感じになっちゃって、ね、
そっちに飲まれて
武藤らしいですよね、全部持っていくっていうのがね。
そうそうそう、シャムロックがちょうど多分あれ WWE を抜けて多分あのフリーになった時に日本に来てだったと思うんで、うん、
あのなんか2人仲悪いですよね、ドンフライとシャムロックって。
あ、そうなんです、そうです、そうです、そうです、
すげえ仲悪いんで。
なんでそれは、どっちもプロレスも格闘技もする
の。もともと UFC の時代から仲悪くて、
そうなんや。
そうですね。
すごいカードやな。それ全然知らんかったな、
あれもすごいカードでしたね。
どんな試合やったのちなみに。
プロレスしてましたよ。
プロレスしてた。スイングしてた、
はい、そうですね。ドンフライはうまかったですよ。
なるほどね、はい、シャムロックは。
シャムロックはなんか
腕太いだけ。
そうですね。
振り回してた感じ。フランケンシュタイナーは感動しましたよ。
そう、うん、やった。
すごいの出したんですよ、
シャムロックが。
そうそう、はい、
すごいな、すごいな。そんなんできんの。
最後確か高田のバックドロップでホールで
高田がバックドロップしたんや。
はい、
へえ、
うんうん、終わってますね。
なるほどね、はい、誰をどんぐらい。
どっちだろうな。
じゃあちょっとそれの大会の DVD ちょっと今週末見ます。あ、したら、はい、あ、思い出した。
なるほど、ね、
ありましたよね。
猪木ボンバイね、
うんうんうんうん、
結構いったな、
うん、それめっちゃ覚えてますわ、う
ん、それは全然記憶ないな。
あの 1,2,3 だっていうのを、
うん、
はいはい、本当一緒にやりたくて昔、
はいはい、
ずっとね僕がこう中学生時代って、まあ、当時住んでた名古屋にはなかなか猪木が来なくて、
はい、
まあ、他の人が武藤とか長谷とかが再会占めるのにやってたりしたんですけど、中3の3月高校入る直前ぐらいのでその名古屋大会がなんかプロモーターが何十周年記念みたいな感じで、ね、たまたま猪木が来て、うん、そこでやったのがすごい感動して、はい、で俺ちょっと計算してきたんですよ。俺猪木のやった123だ何回退場でやってるのかなと思ったらね、言うてもね俺123456回しかやってない
ですよ。そんなにやってんねや。
そう、
え、猪木で、
猪木で会場で、ね、
まあまあやってるやん、すごいな。
ね、まあまあやってますよね。
今のその名古屋のプロモーターのやつとさっきの藤原義明とやった試合の後にやったのと、うん、あと晩年ねプライドに絡んでたでしょ。
ああ、かかるんだよね。
で、プライドで、
指名とかやってたの？
いや、途中でエグゼクティブプロデューサー、アントニオネを聞いてたら、まあ、みんな盛り上がるわけです。で、うんうん、1話の元気ですかから始まってね、ダーをやるっていうね。大阪の、ね、プライドで1回やってるのと、あと、猪木ボンバイへ。
う
ん、で、その、セロさんさっき言った、あれは2000年と、あと埼玉でやったの1回行ってるのと、神戸でやった。
あれはやった気がする。
その03年っていうのが僕、最後なんですよ。今これ見ると
うーん
もう20年前か
うーん、
ね、あれ あのずんどこ工業がだってあれですよ、試合開始直前に、はい、ゴングがないって
もっと手前で
そうゴングがないって言ってあの大阪の総合格闘技ジムの、はいはい、あれ誰でしたっけ、誰かのとこに言ってゴング持ってきてもらったとか。
え、でも音一緒なんかな、
誰だっけ、ど根性の助、三島ど根性の助っていうあの小ブラ会の人がに連絡してゴング持ってきてもらったとか、そんな大会ですよ、
ずんどこ工
業。そう、ずんどこ工業、ずんどこ大会、本当に、永田裕二対エミリア・エンコ・ヒョードルがもう前日ぐらいに決まって、
そうそうそう、
で
男気で受けたんやな。
そう、まあ、いろいろあった男気で受けて、もう当時言ったら66分の1っていうヒョードル最強の男ってやるのに、
何の準備もしてへん永田が出てきて、
で永田裕二選手の入場ですって言ったらなんかちょっとリミックスバージョンのテーマ曲流れて、で本当あの一番いいとこジャーンっていうところの前奏でもう入場しちゃっていいとこ聞けなくて、
笑っていいか、
どうすんのこっからと思ったらもうずっと亀のように守ってて負けちゃったんですよね。
すぐ負けたな。
そう、うん、あの永田のいいところがずっと聞けなくて、なんであのリミックスバージョンの CD 持ってきたのって
絶対はんなきゃと出さされて
続きますね、ずんどこが。
あのね、ギャラももらってないっていう話ですかね、永田は確か。
で翌年の、東京ドームで秋山とやってやった
っ、ああ、1月4日ね、
1月4日すぐの
何日か
後で、そこでも負けてみたいな、ね、
あ、負けたんでしたっけ。
そうそう、なんかそこの負け負けで永田のストーリーができたよね。 あれは良かったですよね、
永田裕二ね。
そう、
好きですよ。
で、ね、こんなことを言ってるんですけど、実はね、
はい、
はいはい、
これ今日はね、あの歩夢くんがね、
うん、
ダラプロに歩夢くんっていうのがいるんです、
メンバーでいるんです。
がね、
はいはい、
猪木年表というのを作って、突然送ってきた、昨日送ってきて、
手書きのね
手書きの、
ほなもう
手書きのもう、ここ
で実は明日撮るねんってよう言わんかった
すごい、あのね、これもう
使わせてもらおう、
見せてもらいましたけ
ど、どんなんすか、
これ、うん、手書き、多分カレンダーの裏に書いたみたいな。
これあの今僕ちょっと見せてもらってるんですけど、
うん、
すんごいみっちり書いてて、
これすごい。
これすごいですね。
すごい。こういうの作るのすごい好きな子な
の。本当だ、カレンダーの裏。
いや、でもこれだけ書くほどすごいやっぱ歴史がね、これ。
あゆむくん前からこれあれですね。
マメな方なんですね。
あゆむくんねプロレスに対して愛は全くないんですけど。うん、
総合の
人で。いや、自分愛を感じますよこの分。
総合が好きなだけなの。
あ、ええーうん。
あとグレート似たが好き。
ああそう。だ好きだったらだってアントンハイセルの話とか書かないですよね。
そう、
ね、アントンハイセルの失敗とか。
すっごい書いてますよこれ。
タバクツコ輸入とか。
絶対書かない。それだったらとか。
糖尿病発覚とか書いてます。
そう試合だけじゃないんですね。
いらんこといっぱい書いてる。
ちょっとした。
新馬クーデター事件。
すげえな。
ね、あのハワイ、はい、ハワイ上空事件東京プロレスの。
あそれなんですか。
最初の方書いてあるんです。すごいとこまで調べてるな。
うわあ、ブロディと初対決とか、
そうそうそう、
あ、ホーガン下出し事件。
これね、今日貼っとくんで覚えてたら。
あ、
ぜひ見ていただきた
い。いやいや、これはすごいですね。
Twitterでも流しやっていいんだったらね、ちょっとそうですね。
うんうんうんうんうん。
これはね、なかなかすごい、
かなり書き込んでますよ。
だから今回1回ぐらいで終わらせたらあかんねんけど、
うん、
まあ、今日終わらせて、
ね、そうですね、これはもうちょっとね申し訳ないですけど終わっちゃうな。
終わっちゃうね。
結局猪木の話ですけど、でも猪木の話って結構こうなっちゃうんですよね。なんだろう、
いやこれはもうほんとしょうがないですよ。
最終的に、ね、
タイムリーですからね。
つんどこになんねんね。
そう
最初そう、最後つんどこの話。
結局さっきのアントン・ハイセルもそうでしょ、永久電池もそうでしょ。で最近ではなんかもう一個なんだっけ、なんかプラスチックかなんかなんかあったんですよ。もう一個
またし始めてた。
そうそう、なんかそういう変なって言ったらなんだろうな、なんかこう経済のことが
儲かるとこに
スッ
と
行く。 そのね、お金も例えば新日本のお金も全部そこに費やしたとかっていうので潰れかけたみたいなね話とかもやっぱりあるんで、
はいはい、
ね、
まあ良くも悪くもやっぱりすごい影響力が。
そうですね、
まあ、そういうことですよね、
うん、
すごい。
でこの昨日かな今日かな朝ニュースで、はい、藤浪とか長州がこう、ね、なんかね、こうインタビューみたいなの受けてましたけど、長州なんかもう猪木のこと散々言って何回も出てってるはずなのに結局でもね、みんな結局猪木のことは悪く言ってるのにみんな結局戻ってきてるんですよね。何なんでしょうね、
きっと
あの魅力。いや僕も何度も裏切られたし、何だったら何でもなんだよと思ったけど、何でも嫌いになれないのは何なんでしょうね。最初好きなんですよね、猪木。
でもそれも猪木さんのそのあれなんでしょうね、
人たらしというか、
ね、その魅力ってね、
持ったもんなんでしょうね。
バカなカップルおるやんか
例えがどういくんでしょう。
ワンルームマンションで同棲してるバカなカップルおるやんか、
はいはい、
だいたいあの旦那は、旦那ちゃん男の方はカスやねん。
あ、紐みたいな
紐みたいな感じで、はい、女の子がめっちゃ頑張って、
はい、
でもカスにいつも裏切られんねん、
はい、
でも別れるって言って実家帰んねんけど2日で会いに行くみたいな。
あ、
そんな感じちゃう。
みつこもそうなんですか。そしたら
いや知らんけど、みつこはどうか知らんけど、みつこはどうか知らんけど、
でも、ね、はい、何人奥さんも変わったんでしょうね。結構
最後シングルやんな多分。
でもなんか最後パートナーいましたよね。
いる、
うん、確かね、
賠償ミツコやからね、言うてもね。
そう、賠償ミツコね、ミツコのやっぱイメージ強いですよね、
やっぱり、ね、
やっぱでもアントニオ猪木といえばあの炎のファイター、
うん、
あテーマ曲がね、
うんうん、
だからあのあれを聞くとこう気分が盛り上がるんで、昨日ねその子供たちの、
うんうんうん、
試合会場まで送る敗者当番ってやつで、
はいはいはいはい、
朝から朝6時半集合なんですけども、はい、あの炎のファイターの CD をかけてもうずっとまず会場待ち合わせ場所行って、そしたらもうお父さんお母さんちが、猪木じゃん、猪木じゃん、知ってんなと思って。
あの曲はでもね、やっぱり知らない人いないですもんね。
う
ん、
でもうね、こうやって気分、緊張するだろうが、うん、気分上げていこうぜってやって、子供たちが誰も知らないんですよ。うんうんうん、
知らんねや、ま
あ、
知らんか。
あ、そうか、もうそう。
もう夜遊びにしてとか、なんかいろいろ。
うわぁ、そっちか
ちゃうやろ、
それ。20が聞きたいとか
って言われて。何を言うてそうなんねんな、寂しいな。
そうですね。
そっか。じゃドルフィン、千葉でついで。
何をですか。
え、炎のファイター。
ああいや大阪もう帰ってきちゃって帰ってきてるんで。
混んでいいけど。
なえそう。
じゃあまあそんな感じで、あの猪木さんを。
そうですね。
はい。
心臓症。
うんうん、うん、
だから皆さん多分聞いてる人は何かしらね思いがあると思うんでね。
そうですよね。
うん、ツイッターのリプライとか、うん、おメールとかいただけると。
そうですね。
うん、皆さんの。
そうしましょう。
一個忘れとった。
なんでしょう、
ダラプロ交流ラインでさ、
はい、
なんかあったよな、
猪木
そうそうそうそう、ダラプロ交流ラインに入ってる某 S さんからね、
はいはい、
なんか思いっていうのがあってね、
はい、
退院されてからいろんなもの食べてはる動画アップされてるんが嬉しかったですけど残念ですというのをいただきましたね。
うんうんうん、
ああ、うんうん、
これもっと早く紹介しとかなかった、
ね、そうですね。
そうだ、すいません、うん、
最後に、
はい、
そう、某 S さんがこう、はいはい、よく推してる岡山の家系ラーメン、この間ね横通ったんです、
横通った
んです、仕事であの辺通った時に、うん、あこれやと思って、うん、ナルスやって書いてあった、あこれこれこれって思ってながら
横通った
って、ね、横通っただけです、はい、混んでたから、
はい、というわけで終わります、
はい
次回セロさんたっぷり喋っていただきますので、
ね、はいはい、
あじゃあ次回ね、
はいはい、もうよろしくお願いします、本当に
来週も出るよ、
はい、ではではお疲れ様でした、
え、あの、え、終わり
終わり
56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。